天塩川物語。雄大な北海道を北に向かって流れる天塩川。その源流は北海道の懐、上川地域と網走地域の天塩岳のふもとに始まり、全長254キロメートル、広大な北北海道の自然と人々の産業文化を築いてきた天塩川。この番組はこの天塩川が育んできた自然とその恵みのもとで育まれてきた人々の営みや生活、文化、産業をルポルタージュで綴るラジオ番組です。
今日の天塩川物語、和寒町にお邪魔しております。秋の収穫の時期ということもありまして、和寒町で美味しいもの、皆さんもよくご存知かと思いますが、和寒町はかぼちゃの作付け面積がなんと日本一ということもあります。またキャベツということでは、普通にね、収穫したばかりのキャベツを出荷するというのは、まあどこでもあるんですけれども、この和寒では越冬キャベツというのがね、有名ですね。皆さんもよくご存知かと思います。今日はこの2つの美味しいかぼちゃと、キャベツについてお話を伺っていきます。今日お話を伺いますのは、 JA 北響和寒機関支所販売課生果係係長の加藤俊夫さんです。加藤さん、今日はどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
和寒でもとても力を入れております。特産品の一つでございます、かぼちゃ、それからキャベツについてね、お話をお伺いしていきたいと思います。ちょうど今季節は、まあ、秋の終わりになっておりますけれども、10月の末なんですけれどもね、和寒では現在このかぼちゃ、それからキャベツといったのはどういった時期に入ってきているんでしょうか。
かぼちゃについてはですね、
はい、
9月に収穫をしているんですけども、
はい、
今は出荷の最盛期を迎えております。
一番忙しい時期ですね。
そうですね、
はい、ということは、まあ、この町内だけでなくて町外、もしくは、まあ、道外に向けての出荷なども多いんですかね。
出荷の大方はですね、道外出荷がメインとなってまして、総体の9割近くが道外の市場の方に出荷となります。
じゃあ、もともと東京とか大阪とかそういった場所。
そうですね、関西の方が多いんですけども、関西、九州地区に、多く出荷をしています。
そうですか。やはり和寒のかぼちゃというと、それではその関西のあたりですとか、そういったね、大きな都市でもまあ有名になってきているということなんでしょうけれどもね。なんとこのかぼちゃなんですけれども、和寒、実は日本で作付け面積が一番大きいんですね。
そうですね、今年の作付けでですね、
はい、
面積で860ヘクタールほどの作付けとなってます。
パッとね、こう860ヘクタールで、でもどのくらいかというとわからないんですけども、じゃあ和寒町ですね、ちょっと町を外れると、まあどこへ行ってもこうゴロゴロと、最近まではかぼちゃがたくさんできてたんでしょうかね。
そうですね、どこでもかぼちゃ栽培してますので、
はい、
道路走ってればですね、
はい、
かぼちゃの畑、かなり多く見られると思います。
はい、大体どのくらいの農家さん、どのくらいの個数でかぼちゃを作っていらっしゃるんでしょうか。
今作付けしている個数はですね、
はい、
大体190個ぐらいの農家の方が。
すごいですね、190個。それで、出来上がったこうかぼちゃというのは、大体量でいくとどのくらいの量になるんでしょう。
昨年の実績になるんですけども、
はい、
昨年でですね、約9000トンぐらいの、かぼちゃの出荷をしています。
まあ、かぼちゃっていうとね、一つ自体は重たいですけども、9000トンっていうとね、まあ、驚きの数字かもしれません。これの約9割が道外出荷ということですので、本当にたくさんのかぼちゃが全国へ向けて発送されているということなんですね。まあ、ちょうど収穫の時期ということですので、加藤さんも、まあ、もちろん和寒の今年のかぼちゃ味わってみたかと思うんですけれども、今年の出来はいかがでしたでしょうか。
味はですね、
はい、
今年のかぼちゃは、まあ、美味しくできてはいるんですけども、やっぱり雨がちょっと多かったということでですね、
出
来自体はいつもの年から見たらやや 落ちますね。
少なめ。やっぱりこの天気に左右されるということなんですけれどもね、うん、さあ一方のキャベツなんですけれども、あの越冬キャベツについて今日はお話を伺いたいとは思っていたんですが、キャベツというのはもう今の時期収穫も行われているんですよね。
キャベツの根切り作業自体はですね、
はい、
11月の上旬からですね中旬にかけて、
はい、
最盛期を迎えるんですけども、
うん、
今10月の下旬ですけども、
うん、
実際まだ今出荷されている方も何名かの生産者はいます。
一部の生産者は、越冬キャベツとしてではなく、ワッサムさんの、まあ、ごく普通に販売されているキャベツということでも食べることもできるようになっているということなんですね。
そうですね、今漬物の自由期になってまして、
はい、
キャベツ、白菜、大根関係についてはですね、
はい、
今非常に荷動きも良い状態でですね、
うん、
市場の方でも高値で今推移してるかなと思ってます。
そうなんですか。いや、なかなかね、こう白菜のニュースなどは最近もよく多くね取り出されていましたけれども、漬物としての、キャベツも今出ているということなんですね。私たちも今日お店で、見たりとかするときには大きめのキャベツがね出てたりっていうのをよく見たりしますけど、そういったキャベツなのかもしれませんね。ですので今日ご紹介させていただく越冬キャベツというのは、またそのキャベツとは別にですね、こう一つにまとめておいて、それで雪がかぶったものの中から取り出していくというキャベツをね、今日はお話を伺っていきたいと思っておりますが、さあまずこのワッサムで作付け面積日本一を誇るかぼちゃですね、そして、農業者の工夫と努力によるこの越冬キャベツなんですけれども、これがこうブランド化されてきたという経緯というのは、作り始めのきっかけなどを教えていただきたいんですが、どういったことだったんでしょうか。
かぼちゃについてはですね、
はい、
9月に収穫するわけですけども、
うん、
その収穫したかぼちゃを12月のですね、
はい、
麹まで、ロングランにわたって出荷をしてます。で、長い期間出荷することによってですね、
うんうん、
道内他産地との競合を避けてですね、価格の維持に努めてきてます。
はい、うん、なるほど、はい、一方でキャベツはいかがでしょうか。
キャベツはですね、これ、偶然から始まったブランド化なんですけども。
そうなんですか。
昭和43年にですね、
うん、
キャベツ、秋に出荷しようと思ってたキャベツが、
はい、
非常に市場の相場が悪くてですね、
うん、
出荷できなくて、
うん、
それをですね、
うん、
そのまま出荷しないで畑に、置いといたって言いますか、そのまま放置、してたんですけども、そのキャベツを次の年のですね、
はい、
雪が降って雪が溶けた春4月にキャベツを見たときに、
はい、
もう青々してて非常にいい状態で、出てきたということで、
はい、
このキャベツをもう市場の方にですね、出荷したところ非常に重宝されまして、非常に高値で売られたと。そこからキャベツの栽培が本格化してきたらしいですね。
ということは偶然の産物だったんですね。
そうですね。
いや本当にその時出せなかったキャベツが雪をかぶって、その後取り出されたキャベツが意外と美味しかったということでは、ね、今まで知らなかったんですけれども、今ではもう越冬キャベツというと普通のキャベツに比べるとやっぱり甘みも多かったり、それからね、その青々としているということもお話にありましたけれども、そういうふうに捉えられている越冬キャベツなんですが、もともとはそういったものを作るつもりではなかったということがあったみたいですね。なんですが、4月に今お話にありましたように出荷することができるようになったという意味でも、このキャベツをこの4月春に向けてね出荷するというのは大変重宝されるという話でしたので、そういったところからこのワッサムの越冬キャベツという取り組みが始まったということなんですね。なるほど。さあワッサムで作られるこのキャベツ、それからかぼちゃなんですけれども、味の特徴というのはどういったことが挙げられますでしょうか。
かぼちゃについてはですね、
はい、
10種類ぐらい の品種を作付けしてまして、
はい、
出荷はですね、8月から12月まで、リレー出荷してるんですけども、
はい、
早出しのかぼちゃとしましては、
うん、
宮古かぼちゃ、クリリンかぼちゃ、
はい、
その後で、小吹きメルヘン九十九里、
うんうん、
で、後半でですね、栗豊か栗将軍、
はい、
で雪化粧と一定な品種を出荷してます。
なんか聞いたことがあるかぼちゃもあれば、なんか初めて聞いた名前のかぼちゃもあったんですけれども、うん、それだけね、まあ、かぼちゃの町ということもありますけれどもね、たくさんの種類のかぼちゃが作られているんですね。ワッサムに来ればいろんな味のかぼちゃを食べられるということで、またもう一つの特徴として今リレー出荷というお話もありましたけれども、長いことね、こう市場に出回ることができることで、またそれも重宝されるということで、なんと8月から12月ということですから、かなり長い期間かぼちゃ農家の方々は出荷に追われるわけなんじゃないでしょうか。
そうですね、うん、やっぱり個人ごとにやっぱりその自分の作業もありますので、
はい、
その自分の作業に合ったやっぱり品種を作付けされています。
あ、なるほど。その出荷できる時期っていうのを、まあ、合わせてその品種についても、作付けをされるということなんでしょうね。
そうですね、
はい、うん、そしてまあ今10月ですけれども、この後なんと雪が降る12月まで出荷が続くということですので、ちょうど今最盛期ということになっております。さあ、一方でこの越冬キャベツの、味の特徴なんですけれども、どういったことが細かく挙げられますでしょうか。
キャベツについてはですね、
はい、
古月冬駒という2種類の品種をですね、
うん、
生殖用として栽培しているんですけども、
はい、
こちらのキャベツもですね、大玉でですね、
うん、
葉肉が厚く、歯ごたえがすごい、あってですね、
はい、
非常に甘みの強いキャベツとなっています。
はい、こうどちらかというと大きめで肉厚の、ね、キャベツなんですね。でこれを、まあ、越冬キャベツにすることで味はまたどういうふうに変わってくるでしょう。
雪の下にすることによってですね、
はい、
キャベツが、うん、自己防御機能というものがありまして、うん、タンパク質や、はい、糖類がですね、アミノ酸やショ糖にですね、
はい、
変化して、
うん、
それでですね、非常にうまみ成分が増すと言われていますね。
アミノ酸というと確かにうまみ成分だったりしますし、また糖類に変わっていくということですから、甘みも増すんでしょうね。こう栄養価にも変化が現れるということはね、知らなかったんですけれども、そういった変化があって、キャベツではまた違った味のキャベツをね、楽しむことができるということなんでしょうね。 この越冬キャベツというのが実際に販売される時期というのは春という話がありましたが、まあ、大体いつ頃からいつ頃まで出荷されるんでしょうか。
あの雪の下になってですね、
はい、
あのまあ、その雪から、まあ、掘り出すようにして出荷をするんですけども、
うんうん、
あのまあ、最近は雪降るのが遅くなっても12月ぐらい
そうですよね、末ぐらい
かなと思うんですけど、
はい、
この
あ実際出される時期っていうのは、うん、それではあの4月頃ね、こう冬を越したあたりからなんですけれども、まあ、その時期に一斉に出荷してしまうということなんでしょうか。
あの継続的にですね、
はい、
あの出荷の方は始まっりまして、
はい、
あの早い方でしたらあの、うん、11月からですね、
うんうん、もう
出荷始まる方いまして、
はい、
最後出荷終わるのがですね、大体まあ3月の下旬から4月上旬くらいです。
あ、じゃあもうワッサムの中では冬も農家の方々はこの越冬キャベツの出荷にも追われるといった意味では一つこうした雇用対策の、一つとしても重宝しているんじゃないでしょうかね。
そうですね、あのキャベツ作られる前は、はい、あのやっぱり道外の方に
売
られた出稼ぎとか多かったみたいですけども、
はい、
キャベツを栽培することによって、
はい、
1年を通して家で仕事ができるようになったっていうのは聞いてはいますね。
あ、やっぱりね、そういった効果もありますでしょうから、まあ、農家の方にとっても、まあ、キャベツがね美味しくなるといった一面もありますが、一つ、まあ、家でね1年を通して仕事ができるといった意味でも大変重要な越冬キャベツなのかもしれませんね。はい、それではここまでご紹介していただきましたワッサムさんのかぼちゃ、それから越冬キャベツですけれども、お祭りですとかイベントなどでの販売は行っていますでしょうか。
毎年10月のですね、
はい、
第2日曜日にパンプキンフェスティバルというのを開催しておりまして、
はい、
その中でですね、あのワッサムさんの野菜ですとか、
うん、
まあ、かぼちゃメインのお祭りなんですけども、ワッサムで作られている野菜の販売などを行っています。
あ、そうですか。あの JA さんの方でもそういった販売ですとか行っているということなんですが、一つイベントといいますか企画ものもあるそうですね。
そうですね、
はい、
ジャンボかぼちゃの奨励会というのをやってまして、
うん、
あの重さを競うあの コンテストなんですけども、
はい、
今年も開催しました。
これはいかに重いかぼちゃを作られるかというフェスティバルですかね。
そうですね、
はい、これは大体今年は何点ぐらいの応募があったんでしょうか。
今年で50個ほど あのジャンボかぼちゃが集まりました。
すごいですね、ジャンボなかぼちゃが50個も集まったということですけれども、どうでしょう、一番小さいものから大きいものまでどのくらいの大きさのかぼちゃが集まったんでしょうか。
小さいものは30キロぐらいからのかぼちゃがありまして、
はい、
あの今年優勝したかぼちゃはですね、はい、350キロのかぼちゃがありました。
その一番小さいものの10倍以上だったんですね。
そうですね、
350キロと言いますともう想像できないんですけれども、じゃあ大きさ的にもかなり大きいものでしょうね。
そうですね、直径で1メートル50ぐらいあるのかなと思います
すごいですね。あの、まあ、食べ物に乗るもんじゃないですけれども、まあ、子供が 2,3 人乗ることができるぐらいの大きなかぼちゃかもしれませんね。いや、そういった、まあ、一つのイベントとしてもこのかぼちゃで盛り上げているということもあるということですね。10月の、まあ、第2日曜日ですね、パンプキンフェスティバル、その中でそういったイベントを行ったりとかして、またかぼちゃについても皆さんに理解を深めていただいたりするということなんですね。でも毎年50点ほどの参加はあるんですか。やはり
そうですね、毎年50個近いかぼちゃは集まってますね、うん、
やはり一度参加された方は2度目も3度目もっていった感じで。
そうですね、
どちらかというとリピーターの方が、ね、多いのかもしれませんが、まあ、普通のかぼちゃを作るのでも、ね、大変かもしれませんが、このお祭りに向けてじゃ頑張っている方も多いということでね、まあ、来年はもしかすると400キロを超えるかぼちゃが出てくるかもしれませんし、これからのね、このまた育成が楽しみなところであるで、ね、そんなイベントもあるそうです。さあ、それでは、今日は加藤さんにお話を伺っておりますけれども、加藤さん自身お料理をされることっていうのはありますか。
いや、すみません、全くない
そうですか。それでは逆にあの作ってもらって食べることの方が多いということでしょうかね。
そうですね、
やはりこのどの町に行きましてもこう生き生き母さんというような感じでしょうかね。あの 地元の特産品を使って美味しい食べ物を作ったりされる機会というのは多いかと思いますし、先ほどご紹介いただいたパンプキンフェスティバルという中ではやはりかぼちゃを使った、加工品ですとかね、そういった美味しいものもたくさん登場するかと思うんですが、加藤さん自身、このワッサムのかぼちゃ、それからキャベツを使った美味しい食べ物というのはどういったものが挙げられますか？
家庭で食べるんでしたらやっぱりロールキャベツですとか、はい、あとは、まあ、いろんな料理に使いますけど、はい、味噌汁に入ったり、ジンギスカンに入れたりとか
し
てますね、
はい、そうですね。
一番好きなのはやっぱり生で食べるのが一番、
あ、キャベツですよね。
そうです。
あ、じゃあ生キャベツ、
千切りして、はい、ドレッシングですとか、
あ、美味しいですよね。それではまあいろいろね、美味しい食べ方がありますキャベツ、それからかぼちゃですけれども、まあ、実際加藤さん JA 北響き農協でね、勤務をされていらっしゃいますけれども、まあ、1年を通して、まあ、出荷などもね忙しい今も時期に入ってきておりますけれども、そんな中、この JA で働いていて苦労したなとか、こう嬉しかったなって思えた瞬間っていうのはどういったことがありましたでしょうか？
今はあの野菜の方の担当をしてますんで、
はい、
やっぱり出荷したかぼちゃやキャベツがですね、うん、その市場に送ってやっぱり高値で売れた時はやっぱり嬉しいですよね。
やっぱり、
まあ、生産者ももちろんそうだとは思いますけど、
やはりそういったところがね毎年気になるということでしょうかね。
そうですね、やっぱり価格が一番かなと思ってますんで、
やっぱりそれで評価していただくっていうことになりますからね、そういった面でもやはりねご苦労もあったのかと思いますけれども、まあ、今一番の最盛期ということで、今年の価格はどうでしょうか？上場ですか？
今年はですね、まあ、収穫時期ちょっと雨多かったというのもありまして、品質的にも今年、まあ、例年から見たら良くないんですよね。
あ、そうですか。
価格も例年から見ると、まあ、若干安値で今販売となってます。
あ、そうですか。そういった意味ではちょっと今は辛い時期なのかもしれないなという感じかもしれませんけれども、まだまだこれからその値段っていうのをこうこれからどうなっていくか推移というのもね見られながら仕事をされると思いますので、ぜひこのワッサムのかぼちゃがね高値で全国へ出荷されるといいなというふうに思いますね。そう、それでは加藤さん、これまでいろいろとワッサムの特産品でございますかぼちゃ、それから越冬キャベツについてお話をたくさん伺ってまいりましたけれども、最後にこのかぼちゃですとか越冬キャベツを通してワッサム町の魅力、それから PR できるポイントなどありましたら教えていただきたいんですが、加藤さんご自身どういったふうに感じていらっしゃいますでしょうか？
ワッサムで作られているかぼちゃもキャベツもですね、はい、非常に、まあ、どちらも甘みの強い、野菜かなと思ってますんで、これをですね本当全国にどんどん PR して、はい、販売していきたいなと思ってます。
そうですね、はい、この全国へ向けての発信というのがね、まあ、一つこれからも課題になるかと思いますが、どうでしょうか、こう関西などに主に出荷されるというお話がありましたけれども、そういった方々からのこういったお声をいただくこともありますか？
そうですね、かぼちゃについてはねもう何年も前から道外の方出荷してるんですけども、はい、最近、キャベツの方でですね、全国ネットでテレビ放映とかもありますんで、
はい、
こういったテレビを見られた視聴者からですね、
はい、
キャベツを送ってくれという要望ですとか、そういった話は最近増えてきてますね。
あ、やっぱりそうですか。ということは、まあ、私たちはすぐ近くにワッサム町がありまして、この越冬キャベツというのはね簡単に手に入ることができます、手に入れることができますけれども、全国の方から取ったらこのブランド化されたこの越冬キャベツというものは本当に貴重なもので、なかなかね食べることのできない本当に美味しいキャベツということでご存知の方も多いということですから、私たちはそんなキャベツをねすぐにワッサム町に来て食べられるということではある意味幸せなのかもしれませんし、またこれから私たち消費者もですね、これから全国に向けてこのワッサムの美味しいキャベツか、越冬キャベツ、それからかぼちゃというのをこう送ってあげることで喜ばれるということもあるのかもしれませんしね。まあこうして今一番ね最盛期を迎えている、出荷の最盛期を迎えておりますかぼちゃ、それからこれからね冬を迎えますが、その中で甘みを増していく越冬キャベツですね、これからも皆さんのご家庭で、食卓へ で並んでくれることを願ってですね、ぜひこの美味しいかぼちゃ、それからキャベツを食べて健康になっていただきたいなというふうに思います。さあ今日はワッサム町のかぼちゃ、それから越冬キャベツについてお話を伺ってまいりました。今日お話を伺いましたのは JA 北響ワッサム機関支所販売課生果係の係長でございます、加藤俊夫さんでした。加藤さん、今日はお忙しい中本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は上川総合振興局からの委託を受けて手塩川流域活性化コンソーシアムの制作でお送りいたしました。